2023年8月13日聖霊降臨節第12主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌361番。361番。一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページ、または回収席のファイルをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第113編、賛美歌の後ろの購読詩編の126ページ、購読詩編113編です。詩識者と交互に唱えて祈ります。皆様は太字のところと二文字下がっているところをお読みください。購読詩編、詩編第113編。ハレルヤ。主のしもべらよ、主を賛美せよ。今よりとこしえに主の皆がたたえられるように。 主はすべての国を越えて高くいますし、私たちの神、主に並ぶものがあろうか。弱いものを塵の中から起こし、自由な人々の列に、このない女を家に帰し、ハレルヤ、お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。あなたは私たちのために祝福を備え、私たちを招いてくださったので、ここに来ることができました。礼拝の恵みに預からせていただいています。感謝と望みと思ってこの時を過ごすことができますように。あなたの御言葉を、あなたが呼びかけてくださる言葉として聞くことができますように。私たちは神の言葉なくしてしっかりと立つことができません。あなたの御言葉の光に照らされなければ、どのように歩みを進めてよいか分かりません。あなたの御言葉によらなければ、自分の罪に気づくこともできません。あなたに立ち返り、あなたの真実によって立たせていただけますように。あなたのもとにおらせていただける喜びを深く味わえますように。8月6日、9日、そして今週15日を迎えます。かつて日本が愚かな考えから起こしてしまった戦争を思い起こしています。今この時代に、この国が、世界がこれからどのようになっていくのか、不安を感じています。戦争がもたらす悲惨とその結果を思っています。今こうしている間にも、世界の各地で争いが続いていることを申し訳なく思います。キリストの平和が実現することを切に祈ります。私たちの国が再び世界において自らの手で戦争を始めることがありませんように、どうぞお守りください。それにとどまらず、自分たちだけが安全で豊かであればよいというような思いから、解き放ってください。国々の間で分かち合って生きることをさせてください。私たちも置かれたところで平和を実現する神の子として生かされ、愛の技に生きることができますように。弱さの中にある方々を思います。どうぞ今共にいてください。あなたの恵みと望みと平安に満たして、癒し力づけてくださいますことを願います。この礼拝を終わりまで、あなたの御心にかなうようどうか導いてください。皆様の祈りに合わせ、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、 または改修席のファイルをご覧ください。人信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、地にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第17章22節から34節、新約聖書の248ページです。使徒言行録第17章22節から34節、新約聖書の248ページです。お読みします。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金、銀、石などの像と同じものと考えてはなりません。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。神は待っておられると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。パウロのアレオパゴスの説教、今日もこの御言葉に聞いてまいります。前回先週もお伝えしましたけれども、この使徒言行録のこの文脈、アテネ、ギリシャのアテネでさまざまな神々の像があるその町で、パウロが 聖書の神をの伝道説教をしたわけですけども、それは現代日本においてもすごく重なるところがあるということをお伝えしました。また改めてそうだなと思います。今日パウロの説教の言葉から読みましたけれども、パウロは語り出すところでアテネの方々が信仰心に熱いと、それを認めると語り出しています。それは私たちの国でもそういう面があると思います。まあ、今のこの時代に既成の宗教に離れている人はたくさんいると思うんですけれども、しかし宗教そのものに関心がある人は決して少なくないと。まあ、広い意味で言えばその占いとかですね、あとスピリチュアルというものがつくところに関心があるとか、そういう人々も多いことを知っています。私たち教会に生きる者も日本の同胞、まあ、外国の方もたくさんいますけれども、この国この時代に生きる人たちもまた信仰の厚い方であることを認めますと、いうことができる。アテネの町にはその23節で知られざる神にという祭壇まで私は見つけましたとパウロは言っております。そういう神さえ、自分が知らないけれどもいるだろう神にさえ祭壇を築くあなた方でありますねと言っているわけです。そのようにアテネの聴衆に聞き手に寄り添い、また敬意を表し、そしてパウロはその知られざる神にを私は知っていると、それをぜひ知ってほしいというわけです。そして天地万物を作られた創造主である神を紹介をいたします。これも私たち日本の方たち、まあ、自分もそうですけど、まだ誠の神様を知らない方たちに、私たちが受けている恵みを分かち合うときに、やはり神様は天地万物を作られた方なんだということを紹介することが多いのではないでしょうか。私たちの神は天地万物をお作りになったと。25節の後半では、すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神であられるんだと、そのようにお分かち合いするのではないでしょうか。それは私たち人間が、アテネの人たちもそうだし日本の人たちもそうだと思うんですけど、その何かしらこう大いなるものを求める心があると。でも本当の神様に出会うまではそうじゃない神の像を作ったり祭壇を作ったりするほかない、まあ、これがこう教会側の誠の神様に出会った側からの、見方になりますけども、しかし神様がすべての人に命と息とあらゆるものを与えて生かしてくださった、それは私たちは神の似姿に作られている、神に似たものに作られている、神にかたどって作られているという創世記にありますように、私たちが神に似たものとして作られ、神と交わりをする、人格的に愛し合い喜び合い、また私たちは賛美し神様が祝福してくださる、そういう関わりの中に生きるようにも作られているので、誠の神様と出会わない間はそれに乾いていると思うんですね。本当にその神様と出会えばその渇きは満たされて、そして私たちは作られたものであることを知り、作られた方と喜んで生きる。でもその出会いがあるまでは乾いている、求めている、神を求めている、神を知らずに神を求めている、だから、偶像を作らざるを得ない、それはアテネでも日本でも同じだと、教会の信仰からはそういうふうに理解をするわけですね。どの人も神の似姿に作られている、だから仏教徒でもイスラム教徒でもヒンズー教徒でも何でも、また無神論者でも、私たちは教会の信仰から全ての人が神の似姿に作られていると、ただ誠の神に出会ってないんだ、まだ出会ってないんだと、 そのようにして敬意を持って出会うわけですよね。でその出会うまでは非なる神を、偶像の神を拝まざるを得ない。だからパウロはこの私が知っている神をお知らせしよう、この神こそ知ってほしいと説教をするわけです。それは私たち日本に生きる者たちも同じだと思います。そしてこの方は24節に戻りますけれども、手で作った神殿などにはお住みになりませんと。そんなところに収まる方ではありません。また25節の前半、何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべてを作られ、すべてを満たしてくださる方が、そのような人間の奉仕など必要とするお方ではないんですというわけで、そういう意味で偶像からの解放の知らせもここでパウロは語っています。その天地万物をお作りになった神はどのように人と共にいてくださったかというのが、次の26節以下の説教の言葉になります。神は一人の人からすべての民族を作り出して地上の至るところに住まわせられたと、まあ、こういう名詞はないですけど、私たち聖書を知っているものは、この一人の人は創世記のアダムであると知っております。アダムからまた女も作られ、またその子供たちが生まれて、そしてあらゆる民族はこの最初の人に帰するということ、そしてその神の作られた世界にいろんな人を神様がお定めになった時ところに生かしておられるのだということです。27節、これは人に神を求めさせるためであると、彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにと、その神の思いがありました。まあ、この天地を作られた神がいるんではないかというふうに、見出した方との出会いとか言葉っていうのもしょっちゅうはないですけど、証とか読むとありますね。この世界が一人でできたこととは考えられないというような、まあ、洞察に至る人もこの国でも少なくないわけですね。そういう意味では探し求めさえすれば神を見出すことができると。そしてパウロの確信は、神は私たち一人一人から遠く離れておられる方ではないのだ。27節の後半ですね。これは本当に私たちに慰めとなり、勇気を与える言葉ではないでしょうか。神は近くにおられる。遠く離れておられる神ではない。高みから見下している神ではないと。そして、アテネの人々の中にも、またかつて詩人たちが、我らは神の中に生き動き存在すると、そういう言葉を残した人があると、我らもその子孫であると言われた詩人たちがおられますよねと言っております。これは紀元前6世紀や3世紀のこの詩人の言葉の引用だということです。そこにパウロも同意するかのように、しかしこの聖書の神に彼らを招いていきます。私たちは神の子孫なのだからと29節にありますが、これは神から生まれたというよりも、この神が私たちの命の源であるということですね。だからこそ神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じだと考えてはならないと。先ほど申し上げたように、人間こそ神に似ているんですよ。神の似姿に、神にかたどって作られたのに、金や銀や、まあ、この石って大理石なんだっていうことですが、ことだそうですが、そんな物質で作った神 を作り出す必要などない。しかし誠の神に出会うまでは知らなかったんだと。30節、これは無知のためなんだ。それは知らなかったことだったと。しかし神はそのようなご自身を知らないでいる時代を寛大に寛容に多めに見てくださいましたけれども、いつまでもそのままではないと。今この時どこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられるんですと。なぜならば31節、先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからである。この一人の方というのはもちろん主イエスキリストのことです。神はこのような無知な時代を目に見てくださった。しかし時満ちてこの一人の方、すでにパウロは18節にありますようにイエスと復活について広場で福音を告げ知らせていた。この一人の方イエスキリストによって神はこの無知を、私たち人間の無知という罪を見過ごすことはなさらず、正しく裁く日をお決めになったと。この罪は裁きを免れない。私たちは神ならぬものを神として生きるという罪を犯してきた。そしてその罪の許しの悔い改めの道を一人の人を選び使わし立てられることによって開いてくださった。私たちはその方に罪を許していただいて、神の子として神を知って神にお出会いして生きる、その道がすでに開かれているんだ。だから立ち返れと、すべての人に神はそのように望んでおられる、命じておられるんだ。なんでそのことが言えるかというと、30節の後半で、神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのであるから。主イエスは十字架に死なれましたけれども、殺されましたけれども、神はこの方を死者の中から復活させてくださった。今も生きておられる。この方が神の時にこの世を正しく裁かれる。その時が必ず来る。この方が復活され生きておられることが、この神の裁きが確かに来ることの証なのだと説教をいたしました。私たちにとってもこの主イエスの十字架と復活、これが救いであるし、この主イエスの復活こそが本当に確かなことだと今信じさせていただいております。でパウロはこのように、その聞き手が違うので他の使徒言行録の説教と一見違うようでありましたけれども、しかし終わりには唯一の神と、ただ一人の救い主イエス・キリストを明確に説教して、そして悔い改めに招いている。これは使徒言行録のどの説教でも同じです。で私たちも今悔い改めるようにと神は招いておられる。この死者の復活ということを聞いたときに、パウロの話を聞きたいと言った人々はこういう反応をしました。あるものは嘲笑いと、あからさまに、バカにしたわけですね。そこまでいかないけれども、しかし受け入れなかった人は、それについてはいずれまた聞かせてもらいましょうと婉曲に断った、否定したということでした。当時のギリシャの考え方では霊魂不滅、その考え方を捨てることはできなかったけれども、パウロはそこまで立ち去ったんですけれども、34節を見ますと、 信じた者も何人か起こされました。しかもアレオパゴスの議員が救われた、ディオニシオという名前さえ書いてあるということは、この使徒言行録を書いた人々にとって、このディオニシオっていう方、人は知られた人なんだと思うんですね。またこのように名前が出ることさえ恐れず、信じたところに立つ人がアレオパゴスの議員の中に起こった。またダマリスという女性もいたという、ここの方もこの人も名前が記されているということからすれば、可能性としては当時のその地域の有力な女性であるという可能性があります。そのように名前を残して語り継がれる人たちもまた起こされた。だからパウロの説教が効果がなかったとか失敗したとか、そういうふうにまあ言われることもあるんですけど、このアレオパゴスの説教でアテネの教会が生まれなかったから、まあ、アテネの教会へっていう手紙も今は残されていませんし、アテネの教会の人たちへっていうことに触れている言葉がないので、けれどもこの説教が本当に力がないかというと、そんなことはなくて、このディオニシオ、またダマリスという救われた人が起こされた。そしてまあ記録にはないけれども、アテネにも信仰者の群れが生まれた可能性は十分あるということです。それは私たちこの国に生きる者にとっても、伝えても伝えてもキリスト者が少ないと、どうしても現実少ないし、そう思ってしまうことが多い日本の教会、私たちですけれども、しかし思いがけず、人間の思いを超えてイエスは主であると、天地万物の作られた神こそが唯一の神であるんだ、そのように信じて従う人も、そういう中でも不思議なように起こされる。それは神の御業であって、私たちが信仰を与えたり得させたりということは人間にはできないわけですね。私たちはこの福音を、授けられている福音をもう語る、述べ伝える使命を与えられていて、で誰が信仰を持つかということは、その神の選びであり思いでありますから、それは私たちの手の中にはありません。しかし先ほど申し上げたように、私たちが出会う人たち一人一人を、命と息と全てのものを与えておられるのはこの神であると信じてお出会いし、また関わりを持ち、また機会が与えられたらパウロのように御言葉を、福音を分かち合うばかりなんだという、そのことをこの説教からも思わされております。今日は神は待っておられるというタイトルをつけましたが、説教を準備をしておりまして、私の心にまた比較深く感じさせられたのは27節の後半なんですね。神は私たち一人一人から遠く離れてはおられない。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。離れるどころか、今日私たちはここでこの後聖餐の食卓をいただきます。神の一人子であるお方が私たちと同じ人間になられて、離れるどころか私たちと同じこの世界に、この歴史に、この間に下ってきてくださった、近づいてきてくださった、間に来てくださった。そして離れるどころか、あろうことか、パンとブドウ酒になって私たちに食べられる、食べられることまで命じておられる。もちろんパンはパンです、ブドウ酒はブドウ酒で、何か神がかった特別な霊言あるものになるわけではないです。神の言葉が、約束を信じて、私たちはこのパンと杯を自分が食する、いただくことによって、主イエスの血と肉を食べ飲む、そこまで 食べ物になって食べられてしまうほどに、イエスは私たちから遠く離れることなく、近いどころでなく、私たちの本当に一部になるほどに、私たちのうちに住んでくださる聖霊としてイエスの霊が来てくださる。遠く離れるどころか、私たちを住まいとしてくださる。それほどまでに神は私たちに近づいてくださる。遠く離れておられる方ではないと。もう天地の主であるということと、私たち教会を、また私たちの体を神殿として住んでくださるということは、神だからこそ成り立つことなんですね。私たちの時間や空間に制限されることを超えて、神はそのような制限をも超えて私たちのそば近くにいらっしゃる。そしてそのイエスの復活の命にすでに生かし始めてくださる。だからこそ私たちは神を父よと呼ぶことができる。遠くどこかにおられる神ではなくて、私たちの御言葉の中に語られ、そして私たちのうちにも住まわれる、そして天も地も満たしておられる方に、父よと、主イエスよと、聖霊よと呼ぶことができ、その呼びかけを聞いてくださる、そのような神が他におられるでしょうか。そのような神にお出会いしたら、本当にお出会いしたら、もう悔い改めずにはおれないのではないでしょうか。ある者は嘲笑い、いずれまた聞こうという人のためにも、イエスはその命を捧げて救いのとなってくださった。かつて自分も聞かなかった、後でと言っていた、そのもののためにも救いとなってくださり、命を惜しまず捧げてくださった、そしてよみがえってくださった、そのお方が遠くではなく近くにおられる。私たちのうちに住んでくださる。そのことをこの聖餐の食卓を通して目に見せてくださる。そのようにして人間に仕えてくださる、奉仕してくださる。人間が仕えるんではなくて、人間にそのようにすべてを指してくださる神は、遠く離れてはおられない、近くいます。その神が待っておられるのです。この後歌う賛美歌の元になったヨハネの黙示録の御言葉を読んでお祈りしたいと思います。ヨハネの黙示録、主イエスが教会に宛てた言葉がありますが、3章の19節、どうぞ聞いてください。ヨハネの黙示録第3章の19節以下をお読みします。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て、私の父と共にその玉座に着いたのと同じように。イエスが心の扉をノックしてくださる。皆さんの心の扉。この絵があるんですけども、このことを示している絵があるんですけど、その扉には取っ手がないんですよね。外側には。で、内側にしか取っ手がない。その取っ手は私が開いて開けてイエスを迎え入れて一緒に食事をする。その食事の印がこの聖餐なんですね。悔い改めるということは、イエスを迎え入れて食事を共にする。親しい愛の関わりの中にイエスと生きる。 また私たちもその兄弟姉妹神の子たちとして一緒に食事をする、この礼拝こそが神様の悔い改めの招きの場であり、この食事なんです。お祈りをいたします。主なる御神、神は私たち一人一人から遠く離れてはおられないと喜んで私たちのためにこのように語ってくださるあなたを今礼拝できること、賛美できること感謝いたします。あなたを知らない間もあなたは忍耐を持って私たちを多めに見てくださいました。しかしキリストが来られたこの救いの時代、あなたに立ち返ることが恵みであり祝福であることを今信じて感謝をいたします。この国ではなおあなたをまだお出会いできない方がたくさんおります。そのために私たちを用いてくださり、まず私たちが主イエスと共に食事を過ごす喜びと愛に満たされて、そして出て行ってこの喜びの福音を分かち合うことができるようにしてください。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌430番、賛美歌430番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げしました。お祈りをお願いします。
父なる神様、本日兄弟姉妹とともに礼拝を守れたことを感謝いたします。また聖餐の恵みにも預かれたことを感謝いたします。今日はあなたは金田先生を通じて、あなたが常に私たちのそばにいて私たちを待っていてくださることを改めて教えてくださいました。この大きな恵みを私たちがしっかりと受け止めつつ、これからも歩んでいくことができますように、どうか引き続きお導きください。台風が日本に近づいておりますけれども、どうか大きな被害が出ないように私たちと社会をお守りください。ただいま捧げました献金、どうかあなたの御心に沿って お持ちください。このささやかな祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
唱詠賛美歌の28番、そして祝祷を持って礼拝を終わります。お差し支えない方はご起立をお願いします。賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。